私の口の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように。私はエジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせる。彼らは兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と相争う。アマゾンで大きな火事が起こり、北極では氷が溶け、地球の温暖化は進みます。やがて世界的な飢饉が来ることが心配されています。過去最大級の台風が吹き荒れ、予期できない被害が広がります。地球的規模の中での気候変動の中で、国家や民族はそれぞれ自分の主張を並べ立て、互いに相手の言葉に耳を貸しません。そのため世界的に分断と争いが広がり、混乱はますます深まり、解決する兆しは見えません。ただ、歴史を振り返ると国々の争いは何回もどこにでも繰り返されているものです。聖書を見ても世界の終わりが随所に書かれています。しかし、ご存知のように聖書は霊的な事柄について書かれています。そのため、地上のある時期の国々や民族について具体的に予言されたものではありません。しかし、逆に霊的な状態という見地では、いつの時代でもどんな地域でも当てはまることになります。冒頭のイザヤ書でのエジプトの騒乱も、騒乱や運命もそうです。ここでエジプトとは、霊的なものから分離された自然的な人を意味します。私たちから霊的なものが全くなくなった存在、ただ自然的に生きる人がエジプトと言われています。具体的にはどういう人がここで言うエジプトの状態になるのでしょう。それは、主をあず仰がず、自分自身や世の評価ばかりを見る人のことたちを言います。そして彼は自分自身の知性を誇り、合理性をねじ曲げ、霊的な心を閉ざしてしまいます。国の指導者が個人の支配の都合だけを考え、あるいは自分の国の利益をだけを考えれば、霊的な理想や共存共栄あるべき姿は忘れ去られて、霊的なものは分離されてしまいます。そして合理的な思考を離れて、頑な態度を取り続け、過去の感情にこだわり続けることにならば、相手のこと、全世界すべてのためという理想を忘れ去られてしまいます。そしてますます争いはつくこととなります。しかし、せめて自分たちだけはそんな態度を取らず、仲良く生ける方法を探し続けて努めるという人が多くなれば、ここの争いは収まるはずです。争いの中でも友好を乱そう、保とうとする人たちがおられます。このような人たちがおられることが私たちの希望です。文化の交流をはじめ、さまざまな交流を保とうとする努力される方には尊敬を、敬意を払いましょう。しかし、現在の状態はどのような霊的状態にあるのでしょうか。エジプトと言われる状態です。ここで言われるエジプトの状態、これはもちろん国家ではありません。霊的なものから離れてしまった自然的な状態です。この状態にあると、あることが起こります。エホバが早い雲に乗ってエジプトにやってきます。これは訪問、訪れと言われる事象で、教会の終末期や個々人の最後の前に起こります。訪問とは、主ご自身が降りてこられるわけではありません。霊的、自然的な神的真理が訪れることを意味します。 なぜならその訪問とは心的心理による人の性質をの検査を意味するからです。決して主がいらっしゃるわけではありません。そして検査をする必要もないことは主が全知全能で全てをご存じいらっしゃることから明らかです。しかし訪問の検査の後分離が行われ、そして最後の審判が続きます。訪問で心的心理に基づいて個別の評価がなされ、その評価に応じて悪人と善人が分離が行われ、最後には悪は悪と一緒にされ、肉体の死後地獄の秩序の中で生きていくことになります。私はエジプト人を厳しい囚人の手に引き渡し、力ある王が彼らを治める。厳しい囚人とは偽りの悪、力ある王とは悪の偽りのことです。災害で停電や断水となり衣食住が不足すると、今までの生活のありがたさがよくわかります。それは人間には必要不可欠なもので当然の欲求です。しかしそのありがたさを忘れてしまうなら事情は変わります。今までの生活よりもより豊かになりたい、豊かになるためには競争に勝つという欲が顔を出します。少しさらに豊かになると、もっと豊かになりたいという不要な財産の入手が目的となります。またそのためにはより競争に勝たねばならない、誰にも負けない一番になりたいと欲は膨らみ始めます。常に一番でありたい、全てを支配したいと願いを始めます。本来の目的を忘れ、支配と競争の二次的三次的な目的が人の最も大切な目的となります。そうした時、厳しい王、私たちを治める力ある王がやってきます。それは世への愛や自己愛が強まり、目的となって、そうすれば悪の偽りの悪となって私たちの上に君臨し支配し始めます。心的心理が訪れ、その欲に染まった目的を暴いてくれます。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も魔足から萎える。自分の目的が自分勝手な欲望でしかないことに気づくと、その情けなさに愕然とします。しかしさらにそこで立ち返れなければ、私はエジプト人を駆り立てて、エジプト人に歯向かわせ、私は彼らは兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と争う。これは霊的なものが分離してしまった自然的な人の運命を描いています。人と兄弟とは真理と善、その反対の意味では偽りと悪。人と友人とはその内にある真理同士、反対の意味ではその中にある偽り同士。この分断と戦いは偽りが強くなった時に起こります。なぜなら偽りは絶えず偽り同士で争いますが、真理同士では争わないからです。そして町は教義を意味し、王国は教会を表し、その間の争いを意味します。分断と争いは偽りが強くなった時に起こります。偽りは絶えず偽り同士で争いますが、真理同士では争わないに注目するなら、分断と争いが起こそうとするところには真理がないということになります。分断と争いが起こるのはそこに真理がなくなるからです。なぜなら真理は愛の形であり、愛は全てをまとめて一つものとします。しかし愛のない真理は真理ではなく偽りでしかありません。自分がいかに真理だと主張しても、そこに争いと分裂が生じなら、それはもはや真理ではなく 偽りです。心的真理の訪問で真理がないと判断された後は、分離、最後の審判という終末が続くことになります。この終末を避けるためには、自分の欲をあるがままに増やし続ける自然的な状態から脱しなければなります。そして本来のところ、本来の国に立ち返らなければなりません。エジプトによって霊的なものから分断されてしまった自然的な人が表彰されるなら、私たちは分離した霊的なものと再び結びつく必要があります。再び結ぶ、ラテンのリガーレが宗教リリジョンの源であると言われています。自然的なものは霊的なもの、そして霊そのものである神と再び結びつけなければ生命を得ることができません。自然的なもの自体には生命はありません。生まれ成長し、そして老いで死んでいくという私たちが、その自然的生命の、運命なら、死が最後に必ず来ます。この自然的死で終わりとするのは、神様が抱いた最終的な計画ではありません。霊的な生命を求め、霊的になり、新たに生命があることを知らねばなりません。霊的になるとは、霊を見る能力を得ることではありません。それは世俗で流布された偽りにしか過ぎません。霊的パワーを得るために流行しているパワースポット巡りは単なる観光にしか過ぎません。霊的になるとは、時間や空間の拘束を離れ、神と結ばれ、永遠の生命、すなわち耐えることのない喜びと目的を得ることです。無限の生きがい、喜びを得ることなのです。自分勝手な欲望に縛られた世界は牢獄でしかありません。限られた財産や名誉という資源を奪い争う競争、何の堤防もなく争い合う自然的な地獄世界で、それはこそ地獄です。真に霊的なるには、霊界の天使、そしてその奥におられる主と結びつかなければなりません。人が霊的になるのは、御言葉と教会に属することによってのみ可能です。なぜなら、自然的欲望だけが生きる目的でないことを教えてくれるのは、そこにおられず、そこから抜け出して新たな世界におられて本物の生命を与えてくれる方だけだからです。神の御言葉、すなわち神的真理と、それを受け入れて生活に生かそうとする教会です。ここでいう教会とは、この世でいう宗教団体のことではありません。神的真理を受け入れ、それに従って生きようとする、この地上の集まりが教会です。御言葉を源とし、すなわち神的真理を源として、集まって正しい集まりこそが、それに属することなら霊的になる道が示されます。霊的になるとは、霊的な事柄を知り、それについて語るだけではなく、動かされ、そしてそれに従って生きることです。知って知識としてしまっておくだけでは全く意味をなせません。本と記憶の中で腐ってしまうだけだからです。心が感動し、動かされ、そこに向かって進もうという気になり、実際に進まなければ命はありません。人が予的な理由から誠実に正しく生きるなら、すなわち利得や名誉や法律の遵守のために生きるなら、霊的になることはできません。ただ漠然と悪を避けるのでは、霊的にはなれません。それが神に対する罪、神様の秩序に対することであるから避ける。そうでなければ、天界やそこにおられる主との絆が生まれず、天界には入れません。この絆が私たちと永遠の生命を結びます。悪いから避けるではなく、 神様への秩序に反することであるから悪を避けることで初めて主との絆が生まれます。そうでなければ自分の他の目的のため、予的あるいは外欲ためのだけのために、外観だけ悪を避けています。主と絆を結ぶためには、誰も皆天界と結ばれるためには神の知識を持っていなければなりません。なぜなら主の神聖が天界を作っているからです。そのため教会の最初は主の神聖を認めることであり、主を離れて救いはありません。ヨハネ福音書の主ご自身の御言葉にもこうあります。まことの礼拝者たちが御霊と真理によって礼拝をする時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。主の秩序に反するから行わず、主の秩序にかなうから行います。主を知ってその知識をもとに生きることが、神を霊と霊にすることによって霊によって礼拝することです。この生き方こそが誠の礼拝です。主の祈りの御国が来ますようにとは、真理が受け入れられますようにという祈りです。ギリシャ言語の御国とは王国を意味するだけではなく、支配をも意味します。私たちの国、本来の国であり戻るべきところは天界です。地上の国々の支配ではありません。地上の厳しいような支配を離れ、主の真理を受け入れ、主の御心を行うことで、私は主と再び結ばれ霊的になります。すると主の支配の果実である心の平安と主の世界の平和がやってきます。御国が来ますように。アーメン。ただお一人の神イエス・キリストに栄光と力がとこしえにありますように。アーメン。私は自由に捧げる捧げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝いたします。祈りましょう。主よ、私たちは苦難にあります。国と国を争い、兄弟は兄弟と争っています。しかし私たちはそこから立ち返り、あなたの仰せの通りに生きていこうといたします。どうぞあなたの真理を私たちに示し、神的真理が私たちのものとなりますようにお導きください。アーメン。主イエス・キリストの恵みがすべてのものとものにありますように。アーメン。 世界は過ぎ去り行き、新しい都エルサレムは花嫁のような姿で来る。より御声が響き渡る。神の民として生まれ変われ、御神は我らと共にいます。喜べ楽しめ踊り上がれ、悲しみの涙今拭われ、嘆きもしもなく労苦もない、古いものすべて過ぎ去りゆき、御主はすべてを新たにする。マラナタ主イエスよ、おいでください。